続いてお知らせです。住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。公表する閲覧状況、2年4月から3年3月分、期間は7月1日木曜日から31日土曜日。公表方法、区ホームページをご覧になるか問い合わせ先へ。問い合わせ先は区役所1階5番戸籍住民サービス課管理担当、電話 5246-1161 番です。次に朝倉長祖館外周塀耐震補強工事を実施します。工事期間中は朝倉長祖館の東屋を含む前庭の一部の公開を休止します。工事に伴う臨時休館は予定していません。期間は7月初旬から4年3月末を予定しています。工事場所です。表門六方石塀、前庭、北側大谷石塀。問い合わせ先は文化振興課、電話 5246-1146 番です。変わりまして、東京2020オリンピック聖火リレーに伴う交通規制のお知らせです。7月20日火曜日午前8時5分から10時40分を予定しています。走行ルートおよび直近の道路で長時間にわたり車両の通行が禁止されます。走行ルート上は居住者であっても車両などでの通行横断はできません。またルート周辺道路は混雑しますので、車でのお出かけはご遠慮ください。ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご理解ご協力をお願いします。交通規制予定です。交通規制区域1、午前8時5分から9時50分、台東リバーサイドスポーツセンターから馬道交差点。交通規制区域2、午前8時20分から10時、馬道交差点から金龍小学校前交差点。交通規制区域3、午前8時半から10時20分、金龍小学校前交差点から上野駅交差点。交通規制区域4、午前8時50分から10時40分、上野駅交差点から国立西洋美術館東京文化会館前。注意点です。車両を利用する場合は現場の警察官係員の指示に従ってください。また車両規制開始直前のルート上への駐車はお控えください。自転車歩行者のルート横断も規制されますので、現場の警察官係員の指示に従ってください。バスなど公共交通機関を利用する場合は当日の運行情報一部運休ありをお確かめください。ルート周辺でのラジコン含むドローンの飛行は法令で禁止されています。沿道では密集を避け、マスク着用の上、大きな声での会話などをお控えください。また体調不良の方は観覧をお控えください。台東リバーサイドスポーツセンター桜橋周辺の通行止めのお知らせ、日時7月20日火曜日午前8時10分から10時50分を予定。車両規制については午前8時5分から9時50分を予定。問い合わせは台東区東京オリンピックパラリンピック担当、電話 5246-1259 番です。詳しいことの問い合わせ先です。東京都聖火リレー実行委員会事務局、土曜日曜祝日を除く午前9時から午後6時、電話番号 6732-8484 番です。代わりまして、福祉サービスの第三者評価に取り組んでいます。区では区立福祉施設で提供される サービスについて定期的に第三者評価を受け、結果を公表することで、利用者が質の高いサービスを受けられるよう取り組んでいます。評価報告書は、区役所3階7番、区政情報コーナー、評価を実施した施設などでご覧になれます。昨年度実施施設、評価の目的などは次の通りです。区分、施設名称の順にご伝えします。高齢者福祉施設、施設名称、通所リハビリテーションを含む、介護老人保健施設、専属、保育園など、施設名称、みすじ保育園、松地保育園、松ヶ谷保育園、母子生活支援施設、さくら荘、ことぶき子ども園、台東子ども園。なお、民間の施設については、各施設へお問い合わせください。評価の目的。利用者のサービス選択の情報提供。特別養護老人ホームや保育園などを選ぶ際の情報などを得ることができます。サービスの質の向上。事業者が福祉サービスや経営の質の継続的な向上に取り組みやすくなります。評価の構成、流れ。事業評価。組織の経営やマネジメントとサービスの内容や質を評価するものです。利用者調査。利用者の意向や満足度を把握する調査です。評価機関の訪問調査。第三者評価。評価機関が利用者調査、事業評価を集計分析し、訪問調査で現状を確認の上、総合的に評価を行います。結果の報告と公表。評価報告書は各施設、区立福祉施設は区政情報コーナーでもかでご覧になれます。また、評価結果はサービス事業者と東京都福祉サービス評価推進機構に報告され、公表されます。一部例外があります。福祉情報総合ネットワーク東京福祉ナビゲーションの二次元コードが墨字版6ページに掲載されています。サービス利用者は評価結果の情報をサービス選択に利用できます。サービス事業者は評価結果をもとにサービスの改善に取り組みます。東京都福祉サービス評価推進機構とは、評価機関の認証や評価者の研修、共通的な評価項目を定める機関です。また、評価手法の研究を行い、評価結果の情報を集約し、公表しています。詳しいことのお問い合わせ先は、福祉課、電話 5246-1173 番です。さて、7月は、社会を明るくする運動、協調月間です。社会を明るくする運動は、罪や非行のない明るい社会を作ろうとする全国的な運動で、本年で第71回目を迎えます。社会を明るくする運動台東区推進委員会は、年間を通して犯罪や非行のない明るい社会を目指し、運動を展開しています。更生保護をご存知ですか？地域の方と国が協力し、罪を償い再出発しようとする方の立ち直りを支えるとともに、再犯などを防ぎ、地域の安全を守っています。罪を犯した方の立ち直りには、本人の努力のほか、地域社会の中に彼らの居場所と仕事を確保し、地域との絆を保つことが大切です。次の方々がこうした活動に携わっています。保護司会。犯罪や非行により保護観察を受けることになった方の生活を見守り、更生に対する様々な相談に乗るほか、助言なども行う民間ボランティア団体。 更生保護女性会。女性の立場から地域の犯罪予防活動や子どもの健全育成のための子育て支援活動などを行うボランティア団体。BBS 会。さまざまな問題を抱える少年少女と身近な立場で接することで成長を助ける青年ボランティア団体。協力雇用主。過去に罪を犯したことを承知の上で雇用し、立ち直りを支援する事業主。以上、問い合わせは、社会を明るくする運動、台東区推進委員会、未来サポートクラブ、台東区更生保護サポートセンター、電話 6802-4365 番です。次は、台東区の時間、下町 UI チャンネル。7月の区役所制作番組案内。11チャンネル。7月4日から10日。こんにちは、区長です。午前9時から5分間。ニュース台東。午前9時5分から15分間。1、台東河原版。区の行事や地域活動。2、お知らせ。区が行う祭事予定や観光庁からのお知らせ。台東区からエールを。2020+1バスケットボール 3×3 落合智也選手。午前9時20分から6分間。旧作品。台東区からエールを。2020+1フェンシング男子フルーレ松山恭介選手。午前9時26分から6分間。旧作品。比較産業資料館紹介番組。午前9時32分から14分間。旧作品。台東区の児童館みんなで幼児タイムパート1。午前9時46分から14分間。特別編成7月5日。再放送7月6日、午後1時から5時、台東区議会、令和3年第2回定例会、一般質問。次に、7月11日から31日、ニュース台東、午前9時から20分間、1、台東河原版、区の行事や地域活動、2、お知らせ、区が行う祭事予定や、観光庁からのお知らせ。7月11日から17日。教えて書道博物館。書画の見方って。午前9時20分から6分間。歌唱。聖火リレー in 台東区。2020+1。午前9時26分から14分間。旧作品。オープンウォータースイミング。新倉みなみ選手。午前9時40分から6分間。旧作品。台東区の児童館。みんなで幼児タイム。パート2。午前9時46分から14分間。7月18日から24日。台東区の安全安心のために生活安全推進課の取り組み。午前9時20分から6分間。旧作品。昭和39年の台東区。聖火リレーと56年前のおもてなし。午前9時26分から14分間。旧作品。第32回下町七夕祭り。午前9時40分から20分間。7月25日から31日。書道博物館企画展。書で見る日本の歴史と文化。午前9時20分から14分間。夏場の食中毒予防。午前9時34分から6分間。旧作品。世界遺産区民講座。上野の歴史と国立西洋美術館の60年を振り返る。午前9時40分から20分間。なお、4日と 9日から31日は午前7時台、午後5時台、7時台、9時台です。再放送、同じ日のそれぞれ午後1時台と午後5時台と午後9時台です。状況により番組内容が変更になる場合があります。YouTube、台東区公式チャンネルは、スミディ版8ページに掲載されている二次元コードからご覧いただけます。詳しいことの問い合わせ先です。広報課ケーブルテレビ担当、電話5246-1041番です。変わりまして、ふるさと交流ショップ台東。6月から8月、出店自治体をご紹介します。ふるさと交流ショップ台東とは、全国各地の自治体が1週間単位で入れ替わり、各地の魅力を発信する新しい形のアンテナショップです。毎週新鮮で珍しい特産品が揃い、懐かしいふるさとの魅力に出会えます。営業時間午前10時から午後7時、水曜日定休。場所は台東区浅草 4-36-5、専属通り商店街内です。なお、新型コロナウイルス感染状況により、出店の中止または営業時間が変更になる場合があります。マイバッグの持参にご協力をお願いします。出店自治体スケジュールです。6月22日火曜日まで、出店自治体は、宮城県大崎市、専属通り商店街。6月24日木曜日から7月13日火曜日、専属通り商店街。7月15日木曜日から8月3日火曜日、北海道鹿追町、新得町、清水町、目室町。以上、詳しいことの問い合わせ先は、ふるさと交流ショップ、電話 3874-8827 番、または都市交流課、電話 5246-1016 番へ。次に、ハクビシン、アライグマの被害を防ぐために、ハクビシン、アライグマが敷地内の果実を食べたり、天井裏に住み着くなどの相談が増えています。生態や習性を知り、被害を防ぎましょう。被害を防ぐための対策。敷地内の果実は早めに収穫するか、網などをかけましょう。また、落下した果実はすぐに処理しましょう。ハクビシンは夜行性です。夜にゴミを出すのはやめましょう。ハクビシンは頭が入れば5センチメートル程度の狭い隙間を自由に通り抜けることができます。侵入口になるような隙間、縁の下、換気口、軒下などの穴を塞ぐ、屋根に登れるような庭木の枝を剪定するなどの対策をしましょう。ハクビシン、アライグマ捕獲事業について、区では、ハクビシン、アライグマが住み着いた民家、民有地を対象に、箱罠を設置して捕獲、駆除する事業を行っています。この事業を利用する際には、箱罠設置場所所有者の許可を得ていること、毎日の見回り、捕獲時の連絡などの協力など、いくつかの条件があります。事前に問い合わせ先へご相談ください。アライグマの特徴。見分けるポイントは、尻尾にある5本から7本の黒い縞模様です。成獣は頭から尻尾の先まで70センチから90センチメートルほどで、中型犬くらいの大きさです。目の周りが黒いマスク模様。眉間には黒筋、ひげは白い。耳は尖って白い縁取りがある。前足、後ろ足とも5本指で鋭い爪がある。ハクビシンの特徴。見分けるポイントは、 ハクビシンの名の通り、額から鼻先に白い筋があることです。成獣は頭の先から尻尾の先まで90センチから110センチメートルほどで、尾が長く、全体的にスリムな体型です。前足、後ろ足とも5本指、爪なし、足が短く黒い。出典、農林水産省生産局、野生鳥獣被害防止マニュアル。以上、詳しいことの問い合わせ先は、環境課、電話 5246-1283 番です。ハッシュタグ、タイトーアイ。公式インスタグラム情報発信中。区内のグルメ、ショッピング情報とともに、感染予防の取り組みを紹介しています。こんな時だからこそ、地元のお店を応援しましょう。皆さんからのいいねが地域の力になります。問い合わせは、観光課、電話 5246-1151 番です。続いて、区の世帯と人口、6月1日現在、住民登録世帯数、124,014 世帯、前月比マイナス33世帯、住民登録人口、203,900 人、前月比マイナス98人、広報台頭掲載の各課などの電話番号について、携帯電話、スマートフォンなどでおかけになる際には、頭に03をつけてダイヤルしてください。新型コロナウイルス感染症の影響による休業、離職などで生活がお困りの方に対する貸付制度、緊急小口資金、総合支援資金について、申し込み方法など詳しくは、台東区社会福祉協議会ホームページをご覧ください。問い合わせ先は、台東区社会福祉協議会生活支援係、電話 5828-7547 番です。新型コロナウイルス感染症の影響により、区民の広場の催し物などの開催が中止、延期となる場合があるため、掲載を休止します。お知らせでした。